今週も始まりましたフィッシングトレインサポーテッドバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが 0356340792、 メールアドレスが info@792fm.com、 ホームページアドレスが www.792fm.com でございます。田村さん、こんばんは。
はい、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。
今週はですね、
はいはいはい、
吉田 G の方がですね、
ね、G の方が、
ちょっとお休みということですね。
は
い、
そうなんですね、忙しいですね、相変わらずね。
忙しいですね。なんか噂ではその、うん、翌週、
はい、
また翌週も来ねえとか来るとか言ってますけど ね、 ね、
やっぱあれなんでしょう、取材って平日が多いから、やっぱどうしてもね、
そうなんですよね。どうしてもね、一番多いのがですね、
はいはいはい、
火水っていう、ね、スケジュールが一番多いんですよ。
はいはいはいはい、
なんでね、うん、連チャンになってしまうとね、
はいはいはい、
どうしてもね、火水火水みたいになっちゃうんでね、なかなかそこで被ると吉田 G の方もですね、
はいはい、
なかなかスタジオに来れなくなったりすることが多々ありますけどもね。
そうですね、はい、まあ、そういうことでね、今夜はちょっと劇者はねお休みということで、ね、ゆうさんと二人でお送りしたいと思いますけれども、
なんか最近ちょっと二人だとなんかこうしっぽりしてますよね、
うん、しっぽりしてますね、なんかこうちょっと位置も座り位置も違うからなんか ね、
ね、うん、いつもね、
はい、
はい、そしてそして、うん、はい、
ですね、今週なんですけれども、
うん、
先日、キャスティングプレゼンツルアフェスタ仙台という、ね、イベントがユウさんもゲストに来ていただいて
盛り上がりましたね。
いや、盛り上がりました。ありがとうございました。本当に、はい、こちらの中で、23日土曜日、24日日曜日、2日にわたって行われたフェスティバルなんですけれども、その中でフィッシングトレインの公開収録、
うん、
ゲストをお二人をお迎えして、収録してまいりましたので、はい、まず今週来週で、ね、まず、お一人目の、
はい、
デカバスブランド、
はい、
デプス代表、
はい、
奥村和正さんとの、
はい、
トークを楽しんでいただきたいと思いますので、はい、
お聞きください的なね、
的なね、
まあ、でもかなり本当現場でも盛り上がりましたもんね。
本当良かったですよ ね、やってね、
ちょっと雰囲気が伝わればなとは思うんですけど、はい、
はい、ではそれでは、うん、早速ねお送りしましょうか、うん、じゃあちょっと皆さん、ゲスト奥村和正さんです。公開収録の模様をお楽しみください。
あれ、あ、
奥村さんの登場です。
あれ
いやでも、
はい、お願いします。
お願いします。
奥村さん、よろしくお願いします。
お願いします。いや、奥村さんあれですよね、ゲストに来ていただいてずっとね、
うん、
なんかね、都内の方のね、はい、スタジオでも来ようか来まいかみたいな話はあったんですけどね、うん、
まあ、やっと、いや、行く行くとは言ってたんやけども、うん、
はい、
なかなかスケジュールが、ま
あ、そうですよね、
忙しいですからね、はい、それでやっとまあここで現実ということでね。
そうだね、
はい、今日はまあいろんな話したいなと、
はい、
思うんですけど、
はい、
じゃあ、まあ改めましてご紹介させていただきましょう、う
ん、はい、
はい、
今週の公開収録のゲストです。デカバスブランドデプス代表奥村和正さんをお呼びしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。スプリッシュヘンズクラッペン。
いやー、もう奥村さんね、来ていただいていろんな話を聞きたいんですけど、時間がね、
うん、
30分弱というね、限られた時間なんでね。
そうですね、
いろいろ聞きたいなと思うんですけど、
はい、
何せ、奥村さん、はい、デプス今年20周年という。
そうなんですよ。
そうなんですよ。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ね、もう気が付けば20年経ってました、う
ん、ねえ、
はい、
かれこれあれですか、ってことは B カスタムができて 20年
ということになりますね。
ですよね、
うん、
B カスタムとかね、多分皆さんね使ってある方もいると思うんですけど、
はい、
B カスタムはどうやって作られたか知ってますか。
知ってる人。
お、知ってる。
お、
ちょっとなんかね、その辺の話とかも聞きたいなと思うんですけど、
はい、はい、
奥村さん、 B カスタムはどういうところからこう生まれて、まあ、今に至るのかちょっと聞きたいなと思うんですけど、
まあ僕はね、ずっと大きいバス釣りたくて、まあレンタルボートで毎週釣りしてたんやけども、
はい、
それでスピナーベイトっていうものを覚えて、これは武器になるというところから、う
ん、はい、
こう自分の理想とするものが欲しいなっていうので、
はい、
作り始めたのがきっかけ。
ほうほうほう、
なるほど。
製品化するとか しないとかいう、そういうの関係なく、
はい、
自分が使うために、
うんうん、
はい、でももうなんかいつの間にか製品化を望む声が出てきたりして、
はいはいはいはいはい、はい、
でまあやっぱり たくさん作らないと量産しないと、うん、金型起こしたりとかいう話になると、はいはいはい、じゃあもう作って自分の欲しいものを作って量産化して製品化しようというところを目指して3年4年5年ぐらいかかったかな、
はい、
そんなきっかけで。
なるほど、うん、なぜ逆に奥野さん B カスタムへというそのスピナーベイトだったんですか。
うん、まあ、当時はやっぱり一番でかいバスにを釣る近道なんじゃないかな、
はいはいはいはい、
まあ、今もそういう部分はあるけど、
はいはい、
うん、でやっぱりもっとこうしたいああしたいっていうのが要求が一番高かったのがスピナーベイト。
なるほど、
あれですよね、多分まあね、ご存知の方もね、あのいるか分からないですけど、そのボート屋さんの大会で、奥村さんはみんなが釣ってこない中デカバスをこういっぱい釣ってきて、
はい、
あの人めちゃくちゃ釣るなと、
うん、
そういうところからこうどんどんどんどんこう B カスタムが はいはい、できていくんですよね。
ね、はい、
まああのね、あの飲みの席でね、そんな話もしたことあるんですけど。
そうですね、はい、
あったっけ、
はい、
いやいやだけっていうわけじゃない
ですけど、はいはいはいはい、
そういうところからまあ始まってるんで、うん、でこうそれができて20周年、
うん、
はい、
いやすごいですよね。
今ではその B カスタムでもかなり その種類ありますよね。
まあでも作り出した頃にもう全てのラインナップは、
はい、
ほうほうほうほう、
構想はあって、
はいはいはい、
もちろん下準備もできてて、
はい、
まあ、順番にこう製品化していってた
ん
や、
うんうん、
でその後ジグやって、
うん、
プラグとかワームとか、まあ、だんだんこう、
はいはい
はい、徐々にこうメーカーらしく、
はいはい
はいはいはいはい、
当時はねデスアーダーも衝撃的ですから、
ね、そうですね、デスアーダー6インチから8インチ ね、うん、我々もね、ずいぶん昔はね、
いつも言ってるよね、あのデスアーダー8インチ大好きなん
で、いやもうクラシックですよあのワームは。
ずいぶんあの魚釣らせていただいてね、
もう言うと俺ワンカ、はい、もうこのここへ来る前は、
はい、
一緒にもうね、
そう相当多分
釣ってデプスのルアーで、
ね、ルアーでいろいろ釣らせてもらって、
個人的には大好きですよね。
そうだね、
はい、
うん、ちょっとマテリアル買ったよねなんつってね、
そうそうそうそうパッケージによっちゃこの古いやつのがさマテリアル柔らかくてさ動きがすげえいいよねとかね、
やりながらやってましたよね、
はい、
であの時だってねデスアーダーの6インチ今となってはなんかもうあの大きさっていうのは感じない時代にはなりましたけど、
うん、
当時はね本当にでかいっていう、
当時は言われた ね、
ね、言われてましたよね、
いやいくらでかいバス狙ってるからって言って、これやりすぎやろって
です、ね、
そうそう、
けど今逆に6インチ見てもちっちゃく感じる、もう
全然小さいですもんね、
うんう
ん、言うたらまあね、いろんなメーカーさんも6インチぐらいのワームもういっぱい出してるし、
はいはい、
当時はもうこんなでかいのどうすんのみたいなね、
だって僕ちょっとだけ話ずれますけど、うん、以前俊介くん、江口俊介、
はいはいはいはい、
の旭川のその JB の大会でプラで俺俊介くんのボートに乗ったんですよ、
う
ん、まだその釣り業界に足を踏み入れる前で、
うん、
俺デサーダーの6インチで後ろで俊介くん、
バックシートでね、
そうバックシートでボコボコ釣ってて激増、お前そんなルアーなんで食うんだよ、そんな釣れんのかって、
うん、
あの人すげえ衝撃的受けてましたからね。
まあでも本当にそのくらいのねやっぱり超過もあったし、うん、そのくらいねその釣れた時の衝撃がやっぱりこうでかかった、
う
ん、でね今となってはねここにも飾ってありますけど、
ね、
はい、
すごいですよねこれね、
うん、今ね多分これを見てうわでけーっつって、
うん、
マジあんなでけーのねどうやって釣んだろうって思ってる方は、はい、まさに今ねデスアーダー話した時と同じ、うん、状態ですから ね、
なるほどね、
そうですね、
はい、
これあの別にビッグベイトがエスカレートしていってるわけじゃなくて、
はいはいはいはい、
リアルに必要な大きさなんです、
はいはいはい、
うん、
エスカレートしてるとね、なんかこうなんだろう、表現的に合ってるか分かんないけどこう、ね、なんか出かけばいいだろう的なね、
そうだね、
悪ふざけ的にやってるんじゃなくて、
そうそうそう、
ガチで欲しいもの、
はい、
でかいやつをこう釣るために、
そうそうそうそう、
必要だっていう、
うん、
でも多分これと同じ衝撃は絶対あったはずだよ、あのデスアーダーの時も、
そうだよね、
うん、でもデスアーダーもまあ出て数年後にはほらビッグベイトが、は
い、そうですね、
出だしたから、
はい、
ちょっとあの辺から大きさの感覚が、
はいはいはいはい、
麻痺して、はい、そうですね、
今ここに並んでるのは、はい、まだ世の中にはこうリリースはされてない、
あのブルシューターはもう出てるけど、
はいはい、
ブルシューター、
あブルシューター、ブルドーズか、
ブルドーズ、
はい、
うん、
はもうすぐ出るのかな、
うん、
だけど、まあ、このバスとギラギラ攻撃はまだ 絶賛テスト中という。
絶賛テスト中。
ギラギラ攻撃はね、あのギラギラ去年のルアフェスタで ね、奥村さんとトークショーさせてもらったんですけど、
そうなんだね、
その時に初めて見て、これ俺あのルアニュースのね、あの新聞であの載ってった時に名前を見たら、ギラギラ攻撃って書いてあって、何なんだその名前はっつって、これ舐めてる名前だねっていうので、
まあ、ルアの名前チックではないからね。
そう、もうパンチがありすぎて会った時、奥村さんこれギラギラ攻撃じゃないですかっつって、ちょっといろいろお話を去年させてもらったんですけど。
そのギラギラ攻撃の前にあるのがあれサイレントキラーですよね。
これですよね、これ、うん、サイレントキラー。
あ、サイレントキラーある、
うん、
これ
あーあーそうですね、
はい、
う
ん、これなんかもうね本当にちっちゃいミノみたいなね、ここに置かれちゃうと。
そうですね、
今となってはね、
はい、
今となってはね、
今じゃだってさボアコンとかで投げてたんだからねこれね、
当時ね、
ボアコンストリッカー、ね、知ってますよ、うん、はい、
ねえ本当に、まあ、あの衝撃と同じような時代にどんどんどんどんこう差し掛かってますけど、
う
ん、
そうですね、
でもやっぱりこうね、あのデプスイコールデカバスってい こうイメージは奥村さんのスタイルからね、
うん、
始まってるっていうところが多分一番大きいと思うんで、
うん、
奥村さん最近は釣りは行かれてます？
あのね、
うん、
まあ、さっき今年20周年っていう話を出てたけど、
はい
はい、もうこの20年間
お
ほんまに俺あの取材かロケでしか釣りしてなかったの、ほぼほぼ、
はいはい、
まあ、あの急ぎのテストとかがあってプロトタイプを作って、
うん、
スタッフ連れて行ったりとかはあったけども、
はい
はいはい、大体がその撮影が絡んでる釣りで、
うん、
それがない時っていうのはずっと会社でいろいろバタバタして
た、はいはいはいはい、
だからねほんまにね釣りができてなかった、
はい、
うん、
まあ、いわゆるこの自分の釣りというか、
そうそうそう、
うんうんうん、
で、まあ、取材行って、
うん、
大きいの釣ってくださいっていうのが大体
はいはい、はい、
そうですよね、
60お願いしたいですとかね、
無理難題をね、
そうそうそうで、まあ大きいの狙うと、
はい、
やっぱりリスクもでかくて、
はい、
そうですね、
ゼロか1かっていう世界、
そうですね、
じゃないですか、
うん、
はい、
で、まあ、僕はほんまに釣りたい魚っていうのはもっと上の魚なんやけども、
はいはい、
まあ、ロケになったら魚ゼロっていうわけにもいかない
んで、うんうんうん、
はい、最初はね世界記録狙ってくださいとか言うとるんで、初日ゼロで、
はい、
2日目の午前中までゼロやったら、
はい、
あの60でいいんで釣ってください
そんな簡単に60釣れねえからっつって、
まあ、あの軽くスポーツ選手で言うと金メダル取ってください
ね、そうだね、うん、はいはい、
金メダル以外ダメですみたいなね、
昨日と今日なんか全然違うからね、打って変わってね、
うん、
はい、だからね、打ち合わせの時点ではガチでゼロでもいいやなっつったら、
はい、
ゼロでもいいんで狙ってください、もう最後には
かと思いきや
関東からで6ページ用意してあるんで魚なんとか出してください
2日目の昼ぐらいではね、そろそろね、
そうなるとやっぱりその狙いを60とか65台下げないとダメなんで、
そうですね、
ほんまに自分の釣りたいやりたい釣りができてなくて、
はい
はい、
で、まあ、この20周年というのを機に目標を作って、
うん、
お
今年は毎週釣りするぞと、
お
お
週一 で、
はいはい、
で今のところ行けてます、頑張って、
あこの2016年年明けてから、
はいはいはい、なるほどなるほど、
それと、まあ、そう取材とかロケのことをもう考えずに、
うんうん、
完全に今年もプライベートで行ってるんで、
はい、
ただそれまでやったらプライベートでもなんかブログネタにするために
はいはいはい、
なるほど、なるとかなんとか釣っとかないとみたいな、
はいはいはい
はいはいはい、
今ブログ完全放置して、
はい、
ほんまに自分のやりたいことをやってる、
はい、
だからもう超過なくてもいいから、
はいはいはいはい、
そのもう自分の目標をちょっと目指そうと、
ほう
っていう感じ今のところ、
ほう、うん、
またあれじゃないですか、ゼロからスタートされてますよ ね、
うん、まだそのアングラー奥村和正としてね、
うん
うん、まあいろいろね今ではデプスやられたりいろいろね忙しくなったけども、うん、空いた時間を見てまた当時の、
うん、
そのビーカスタムを作る前の状態ですよね、
うん、
言ったら、
うんうんうんうん、
でも釣りに出たからには何か結果を出さなければいけないっていうところからも離れて
っていうことですよね、
うんうん、何年かかってもいいから、
はいはいはい、
目標をちょっとに近づきたい、
はい、
そんな感じですね、
でじゃあ、あの今年は生きながらやっぱりこうそういうなんだろう、メンタル的な状態でいくと、うん、まあ、釣りの見てる角度も変わってくるじゃないですか。
そうなんです、
うん、今まで見てた角度とも
う全然違う、
うんうん、だやっぱりこうなんて釣れた釣れないっていう楽しさではない楽しさがまたこう、うん、ありますよね。そういう風になってくると、
まあ、ある意味修行やけど、
はいはい、
けどそういう過程がないと、
うん、は
い、ね、目標に達した時の喜びっていうのは、
はい、ね、
苦労がないとあかん。
そうですね、
やっぱね、
う
ん、あの長い階段を登れば、
はい、
頂上はねやっと登れたって感覚になると思うけど、
そう、
このくらいの段差じゃあね、
う
ん、簡単に登れますからね、
うん、あ、これぐらいなんだって思っちゃう自分もいるしね。
そうそう、でもね、そういうところからこういうのも来てるってことですよね、ここにあるやつも、う
ん、だこの辺も、
うん、
例えばギラギラ攻撃なんて、
はいはい、
そのビッグジャイアントベイトの要素に、
うん、
ほら去年一昨年ぐらいから流行ったマグナムスプーン、
はいはいはいはいはい、はい、
あのマグナムスプーンの要素 を入れて、うん、
はい、
なおかつ うち去年ぐらい出した坂又シャットっていう、
はいはいはいはい、
ソフトジャグベイト、
はい、
あの動きの出るジャイアントベイトで、うん、マグナムスプーンのフラッシングがあったら、
ほう、
でかいハスしか見向きもしない、
はいはいはい、
でかいハスだけをガバガバ追ってるやつ、
うん
うん、
釣れるんじゃないかなっていう、
うんうん、
ほんま単なる思いつきでもう削って作って、
はい、
でこれを、まあ、ジャークしてみたら、
はい、
もうありえないフラッシング
で、はいはいはい、ギラギラするから、
うん、でまあいろいろいろんな釣りを試した後に反応がないとこうなったら最後はギラギラ攻撃
じゃ
ん、はいはいはい、
投げてたらそのままカッコ仮でギラギラ攻撃って名前なってしまったんやけど、
なってしまった、
もうね、某新聞社の ね、
そうそうそう、
あの人がね、
まあでもね、そういうビッグスプーンのね、こう縦のリアクションから、
はい、
横のリアクション、
はい、
でそのギラギラ攻撃にたどり着き、うんうん、
はい、
でどうなんですか、まあ、今だとその釣りに行かれるときは絶対持って
持って行ってるんやけども、
うん、
そのほんまに思いつきで作っただけ で、
はい、
で実際にやるとギラギラするけど、
はい、
結構あのフロントフックにラインが絡んで使いづらくて、
はい、
でそれを改良したら、
うん、
ギラギラしなくなった
今度、
うん、今度
でもギラギラ攻撃って名前がついてる以上、
うんうんうん、ギラギラしてねえとなみたいなね、
でもずっと放置してたのね、
はい、
実際でも今年に入ってからもう毎週釣り行って、
はい、
実際にあのバスにしてもギラギラ攻撃しても使い込んでるんで、
はい、
ちょっとようやくこう改良がスピードが早まって
き て, きて、
なるほど、
まあ、年内には完成させたいなって。
ギラギラ攻撃も出す予定もあるんですか、もう今は。
まあ、ここまで来たらね、
うん、
最初は3年ぐらい前に作ったと思うんやけど、うん、
はい、
その時はほんまにもう
自分で使うだけ
的な、こんなんで釣れたらいいなって
、はいはいはいはい、はい、
うん、でも楽しみですよね、うん、ぜひ名前もねそのままギラギラ攻撃で、
うん、いやもうね、海外からフェイスブック見た人が
勝手
に写真をシェアして、
はいはい、うん、
デプスのギラギラ攻撃とか書いてるから、もうあの引くに引けない、
しゃあないわもうっていう、
やっぱそういうとこが外国人ですね、
うん、
ダイブスのギラギラ攻撃どこだよみたいなノリ
だった、間違いないよ、ね、
うん、
で特にこう日本語だからさ、
そうだよね、
なんたらかんたらとか、ね、横文字じゃないからね、ギラギラ攻撃入ってるからね、アクションとかじゃないからね、
たまに頑張って翻訳して、
うん、
これギラギラ攻撃っていう名前やっていうことになってるみたいやから、
ね、はいはいはいはい、
まあ、世界発信ですからね、フェイスブックはもう、
そうそう、
世界中の人が見てるから、
ね、
見ようと思えば見れてしまうんで、
うん、じゃあもうギラギラ攻撃っていうのはね、多分もう引くにいけないだろうか、多分ギラギラ攻撃でね、
もう国をまたいでもどこまでもギラギラ攻撃で言ってもらわないとね、
でぜひあの我々としてもですね、ギラギラ攻撃で出していただきたいという、
そうですね、
はい、希望値もありますね、
はい、
まあでもあの釣れる釣れないよりも、
うん、
やっぱこういうジャンルのルアーって、
はい、
夢あるし、
そうですね、
はい、例えばこれで僕が釣ったとして、
うん、
それを見た人が、
うん、
勝って真似して釣れるかって言ったら、それは
そうですね、
保証はないし、
そうですね、まあ、
どんなルアーでもそうやけど、
うん、
はい、
ただこれ投げてる間は夢あるからね、
そうですね、
うん、
そういう部分の提供もしていきたいっていうのもあるし、
うんうんうんうん、 だからなんかね、その俺らもまあいろんな釣りするようになってね、昔は本当にビッグベイター病でね、
そうだね、
もう本当にこういうのしか投げない時期もあったりとか、いろんなところを回って、まあ今の釣りのスタイルもありますけど、やっぱりね、今でもまあこれ劇とも共通して言えるんですけど、どうしてもやっぱ狙って魚を釣りたいっていうのは変わってないんですよ。そのなんだろう、釣りですからね、やっぱりその釣れちゃったっていう現状っていうのは絶対にあるわけで、そういう魚よりは、魚が大きい小さいっていうのよりも、どういう状態なのかどういうことなのかっていうのをこう分かった上で狙って魚を釣りたい、そしてなおかつセオリーからちょっと外れてる魚が好きなんですよね。
意外な魚ね。
そう、
うん、俺は知ってるけど、
そう
君たちからしたら意外でし
ょ。その魚がやっぱり釣った時は嬉しいもんね。
全然嬉しいですね、やっぱりあのこれだけね、雑誌だったり、まあ、動画だったりメディアに出させていただいて、やっぱりどうしてもアングラーとしてロケで例えば魚を釣らなきゃいけないっていうシチュエーションって必ずあると思うんですけど、さっきおもけさんが言ったようにね、でもそこからやっぱりかけ離れた魚っていうのはやっぱりその存在してて、
そうなんだよね、
そこのちょっとその魚を釣らなきゃいけないのと自分の魚を狙って釣りたい魚っていうのを、やっぱりそのうまく
そうだね、
そのコントロールしてどっちもまあやっていかなきゃいけないのかなっていうのは、何かすごい最近正直思いますね。
そりゃそうだね、やっぱり、まあ、あの時の気持ちは忘れたくないなと思いますね。もともとやっぱり遊びでね、我々もやらせてもらってて、でそういうところからまあ現状こうなってますから、やっぱその時のね気持ちを忘れずに、やっぱそういう意味では追いたい、だからちょっとやめてるっていうのもあるんですよ、最近そういう琵琶湖行ったりとか、最近言うこうへんなとか言われるんですけど、ちょっとやめてるって、またそこに火がつきそうで嫌だ
な。そうなんですよね。やっぱりその男で生まれた以上夢を追いかけてしまうのはもう当然ですから、そういう面じゃね、やっぱり世界記録級のね、
そう
やっぱりバスがいるって言われて日本にあるわけだから、まあやっぱり男の子として生まれた以上やりたいっていう気持ちは絶対誰でもどっかにあって
してやりたいよね。
そう、
やっぱり、まあ、まあでもね、今の話の流れでいくと、僕はあの世界記録級を狙ってて、こんなでかいルアーばっかり投げてるっていう風になるかもしれへんけど、全然ライトリグもスピニングも使うし、ただできたらまあこっち系のルアーで釣りたいんやけど、もしもほんまに記録級の魚を狙うんであれば手段は問わない。で僕はやってて感じるのは、こういう本当にバカでかい、ジャイアントベイトか、ライトリグへと思う。
もう言ったら極端
どっちかへと、
まあ、言ったら下か上かっていう、もう本当にライトリグか、もしくはめちゃめちゃでかいのか、
そう
多分真ん中はない、
ベーシックな釣り、トップオーダーとかクランクベイトとか、スピナーベイトとかじゃないんじゃないかなっていう。スピナーベイトとかは、まあ、若干可能性はあると思うけど、もう食わせるならもうフィネスで、威嚇ならジャイアントベイト、感じかな。
いやちょっとね、いい感じの話になってきたところ
で、ですね、
前半もそろそろこれなんか終了気味な感じなんですか。
一回ねここでまた、まあ、2週にわたってね、お届けしますんで、まあ、この後また後ほどね、また奥村さんのデカバース話を、
まあ、ちょっと聞きたいですよ ね
伺いたいなと思いますけど、
いや公開収録、なんだかねこっちまで聞き入っちゃいましたよ、
盛り上がってるじゃないですか。
盛り上がってますね。仙台のね、ルアーフェスタ、in 仙台で行われた、公開収録の模様でしたけども、次は後半戦でしょ。
そうです、来週ね、また引き続きまして後半戦もね、いろいろ面白いお話もあるのと
ですよね、
またねフィッシングトレインおなじみのプレゼントコーナーではね、
ですよね、
また豪華景品も出していただいてますんで。
そうですよね、
はい、
で今日から、4週
そうですね、スケジュールを言ってしまいますと、今週と来週は奥村一正さん、そして、3週目から、2日目の、7月の24日日曜日に行われました、ミスターエバーグリーン菊本俊文さんの、またこれも2週にわたってね、公開収録の模様をお送りします。
じゃあちょっとですね、まあ、現場で行われた話がどんな話か、
そうですね、
皆さん聞いていただいて、またですね、どこかでね、公開収録またできるかもしれないし、
そうですよね、またね皆さんぜひね呼んでいただければ、いけるかもしれない、
かもしれない、
かもしれない、
そんな時のために、ね、予備知識をね、こう
たくさんね。
ですよね、
ええ、はい、知識をつけていただきたいなと思います。
はい、
はい、そんなこんなでですね、今週も気がつけば、
はい、
もう時間ですよ。
あっという間でしたね、
いうことでしたけども、
はい、
なんかやっぱりさすがにちょっと2人だとしっぽり ね,
ちょっとね進む感じで、ね、
そしてまた公開収録のね、は
い
はいはい、模様も流してるんで余計
な
おさらなんかこっちも聞き入って、は
い、なんかね、うん、聞いちゃいましたね。
俺の紙とあのペンは、はい、もう紙はもう落書きだらけですね。
ここ聞いてる間に、ね、です ね、さっきから
で、ね、なかなか随分よくわかりませんけど、ね、なんでこうなってるのかわかりませんけどね。そんな感じで、はい、フィッシングトレイン今週も締めたいとも思います、
はい、ありがとうございました。
リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが 0356340792、 メールアドレスが info@792fm.com、 ホームページアドレスが www.792fm.com でございます。では戸村さん、
はい、
今週はこの辺で失礼したいと思います。
はい、お願いします。
3,2,1 エンジョイ
エンジョイ
フィッシング。ルアーフェスタイン仙台、フィッシングトレインの模様をお送りいたしました。それでは皆さん、また来週。 See ya。You realize what hurt you give, and the love.